マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第437回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第437回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。またリスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらはポッドキャスト番組電気ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。 Discord のサーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。ということで、収録としてはですね2週間ぶりになります。前回はね二度撮りしたうちの一つだったんで、ということで前回の436回ね、ライトルームが快適に使える PC とはというところで、お前何の結論も出してないじゃないかと、パソコン欲しいなで終わっただろうっていう、まあなかなか苦しい回だったんですけど、まああの、あの後もいろいろとね、CPU とか調べたりしてますんで、まあ継続してね、お話ができればいいかなと思っております。あとね、先週なんですけども、まあいろいろ用事があるって言ってたんですけど、実はですね、電気屋ウォーカーのコーヒーさんと、あとグルドンでおなじみのシンゴさんとですね、3人でですね、会いました。ちょっとコーヒーさんがね、お仕事のとこちら来られてて、じゃあ会いましょうかっていうところで、新宿の方に行きまして、コーヒーさんとシンゴさんと3人でね、会いまして。まあ、新宿のね、オールドレンズとか置いてある中古のカメラ屋さんとか回ったりとか、あとどこだっけ、マップカメラか。ライカのすごい高いカメラを見に行ったりとかですね。あとヨドバシカメラとか行って、コーヒーさんとですね、リアルに電気屋ウォーカーしてしまったというところで、まあ、あとその後、いろいろとこう、食事というか飲みながらですね、まあ、カメラの話とか、シンゴさんがたくさんレンズを持ってきてくれたんでね、私とコーヒーさん。コーヒーさんは OMD の EM1 持ってるんで、私 EM5 なんでね、まあ、マイクロフォーサーズなんで、もうカメラをですね、いろいろレンズを特化引っかしてですね、いろいろ試させてもらいまして。結構楽しいひとときでした。実はコーヒーさんともシンゴさんとも初めて会いまして、まあ、コーヒーさんはですね、電気ウォーカーの番組が始まったのが、この番組と同じ2009年なんですね。そういうところで、2009年にもうコーヒーさんとは知り合ったんですが、実はお会いしたの初めてです。もう9年目にしてですね、ネット上のオフ会でよくある話なんですけども。いや、感激ですね。よく、ポッドキャスター同士でね、会うとね、ああ、この声だっていうのがよくあるんですけどね。まさにコーヒーさんの声で。結構いろいろとお話ができました。まあ、また機会あればですね、ぜひお会いしたいなという話をしておりました。まあ、そういうことで、今回、2週間ぶりの収録ということでね、お話しする内容が、オフィスについてお話ししたいと思います。オフィス365ソロ。これについてね、お話をしたいと思います。オフィス365っていうのは、第何回かな ?290 何回だったかな、もう2年ぐらい前に1回話をしてるんですね。ただその時と状況、ちょっと変わってるかなっていうところで、改めて話をしたいなと思います。実はオフィス365ってというか、Windows 10と Office 365についてはですね、実は来週登壇をさせていただく予定がありまして、ドットネットラボじゃないんですけども、まあ、その中の一つとしていろいろ調べ直したところがあるんで、先にね、ちょっとお話を したいなと思っております。今回お話しする Office 365っていうのは、企業向けの Office 365のそういった用途ではなくて、一般個人市場向けですね、コンシューマー向けのオフィス365になります。ですから、皆さんが家電量販店とかに行って売ってるオフィス、これってどうなってんだろうというお話をしたいなと思っております。今、マイクロソフトのオフィス、ワードとかエクセルとかパワーポイントとかいろんなソフトありますけども、まあ、それを一括してオフィスというセットで売ってるんですが、これお店に行くとですね、パッケージが3種類売ってます。オフィス365ソロ、 オフィスホーム&ビジネス2016、オフィスパーソナル2016というこの3種類が売っています。で、実はですね、これともう1種類あるんですけども、これはオフィスとして売ってるんじゃなくて、普通に売ってるパソコン、東芝とか富士通とかですね、いろんなメーカーのパソコンにバンドルされてるオフィス。これオフィスプレミアム。例えばオフィスホーム&ビジネスプレミアムとかね、オフィスパーソナルプレミアムとか、いう言い方をして、PC でバンドル版というのがついています。まあ、そういった種類があるんですが、日本ではですね、国内メーカー、まあ、富士通とか東芝がですね、国内メーカーがパソコンとセットでやっぱり売りたいっていう、やっぱりそのパソコンの付加価値としてオフィスをつけて、オフィスも買ってきたその日にすぐ使えますよってことがしたいっていうことで、日本国内での事情で、パソコンにバンドルをしてるんですね。そういうことで、その、まあ、パッケージ版も売り続けてて、他に、まあ、バンドル版っていうこととか、あとパッケージ版ということで売っています。で、このオフィス365のソロっていうのと、普通に売ってるオフィス2016とか、この違いはですね、オフィス365のソロっていうのは、サブスクリプションっていうことで、期間で買うんですね。例えば、1ヶ月契約するとか、1年間契約するかとかいうことで、例えば1年分お金払うと1年間オフィスが使えると。そういう期間指定で使えるようにしているというものがあります。まあよくこれサブスクリプションモデルっていう商売の方法になってるんですが、まあこれAdobe のクリエイティブクラウドもそうなんですが、もう、あとそうですね、Mac の仮想環境のパラレルズもそうですね。私もいずれも使ってますけども、まあそういう売り方が今、今後主流になっていくのかなと思っています。で、このオフィス365っていうのは、中に入っているソフトはですね、ワード、エクセル、パワーポイント、ワンノート、アウトルック、パブリッシャー、アクセス。ということで、もうオフィスシリーズが全部入っています。そして、常に最新のオフィスがアップデートできるようになっているんですね。契約期間内であれば。例えば今、オフィス2016っていうのが最新版になっていますが、例えば、オフィス2019っていうのがもう出ますと。いうときに、その期間で契約してたら、オフィス2016を持ってても、そのオフィス2019に追加料金なしで、1年間の料金の範囲内でバージョンアップができるということになります。で、一方ですね、オフィスホーム&ビジネス2016とか、オフィスパーソナル2016っていうのは、これは買い切り型ということで、1年間とかじゃなくて、もう買ったらライセンスを完全に買い取ってるんで、ずっと使い続けることができます。これ永続ライセンスっていう言い方をしてますけども、といっても期限がありますので、サポートが続く限り使うことができるというものになります。ただですからそのオフィス2016はオフィス2019が出たら2019にバージョンアップするためには改めて買わなきゃいけないんですね。まあその代わりその追加料金なしでオフィス2019はサポート期限内は使えるということになります。ここで入っているオフィスのソフトの中身なんですが、ホーム&ビジネスというのがワード、エクセル、パワーポイント、ワンノート、アウトルックということになってまして、パーソナルっていうのは、ワード、エクセルとアウトルックだけです。ですからもう、ワード、エクセルだけ使えればいいやっていう時は、まあ、ちょっと価格を抑えたパーソナルでもいいという話になります。で、パソコンのバンドルされてるやつですね。さっき言った国内メーカーでパソコン買ってきてバンドルされてるやつは、オフィス、ホーム&ビジネス、プロとかプレミアムとかパーソナルとかいう名前がついています。で、これ実際のサーフェスなんかもそうなります。ですから今私が使ってるサーフェスのオフィスはオフィスホーム&ビジネスプレミアムです。のはずです。ちょっとね、見ただけだとね、起動するとオフィス365って出てきますしね。まあそんなところもあるんですが。で、価格なんですけども、オフィス365ソロっていうのが1ヶ月1274円で年間で12744円ということで、まあ年間で契約すると2ヶ月分お得ということになります。で、これお店で行くとこうカードがぶら下がってますね。オフィス売り場行くとで、このカードがぶら下がってて、そのカードを買ってそこにライセンス番号が入ってるんで、家帰ってパソコンにインターネット受けてダウンロードして使うということになってます。そして、オフィスホーム&ビジネス2016が、お値段 37,584円。まあ、昔ながらオフィスはこういう値段ですよね。そして、オフィスパーソナル2016が ちょっと値段が下がって32,184円です。これいずれも全部税込み価格です。で、ライセンス形態なんですけども、Office 365 Solo は同じユーザーが使う2台の Windows PC または Mac、そして2台のタブレット、スマートフォンというのが使えるということになっています。ですから、Windows パソコンを持ってて、MacBook 持ってますって方は、Windows のパソコンに入れて、MacBook も Mac 版の Office を入れることができます。もしくは、Windows のデスクトップ持ってて、Windows のノートパソコン持ってるって方は、それぞれ Office を一つずつ入れるということができます。一方ですね、Office 2016、Home & Business 2016、Office Personal 2016は、同じユーザーが使う2台までの Windows パソコンだけです。ということでですね、実はですね、Mac はここに対応してないんですね。っていうのは、Mac は Mac 版の Office を買うということになります。今回ちょっとすみません、Mac 版についてはお話を割愛させてもらってるんですが、そして、バンドル版の Office ですね、Office Premium。これは、買ったパソコン1台だけしか使えません。まあ、それね、ライセンス形態になっています。ですから、Mac も使いたいっていう方は、オフィス365買った方がいいのかなと思ってます。Mac も使いたい、Windows も使いたい、Mac を1台持ってます、Windows の PC を1台持ってますっていうと、Mac 版のオフィス2016と Windows 版のオフィス2016、それぞれ買わなきゃいけないってことになるんですね。それよりも、年間契約のオフィス365を、ソロを買えば、そのライセンスの範囲内で Windows にも Mac にもそれぞれオフィスをインストールして使うということができます。で、さらにですね、Office 365の場合は、Office 365サービスということで、OneDrive が 1TB。で、そして Skype の有料通信が1ヶ月あたり60分だけ無料になります。あとは、Answer Desk によるサポートということで、まあ、Microsoft のサポートも受けられるということになっています。ですから、そう考えるとですね、Office 365の方がいろいろできるんですね。そして、PC バンドル版のオフィスプレミアムなんですが、これ永続ライセンスって言いましたけど、大体ですね、これに加えてオフィス365サービスというのが1年分ついています。ですから私のサービスも1年分のオフィス365サービスが使えてて、私のアカウントでワンドライブが 1TB 使えてるとか、いうことができます。で、じゃあこれ1年間経ってしまったらどうなるかっていうと、このバンドル版のオフィスの2016は使い続けることができるんですが、オフィス365サービス、ワンドライブの 1TB だっていう使えるやつとかは、使えなくなってしまいますので、必要であれば再度追加契約となっています。ここだけですね、Office 365のサービスの追加契約っていうのができるようになっています。これ1年間6264円になります。だから私これ追加して、これ8月にもうこれ契約切れますんで、追加して買おうかどうしようかっていうのはちょっと考えています。で、ちなみに Office 365を持ってる方は、ここの部分だけ、Office 365部分だけ追加しようっていうのはできないですね。Office 365ソロを使ってる方は、まあ1年間経ったら改めて Office 365を契約していただくということになります。まあそういったところでですね、Office の売り方っていうのがもう今変わってますんで、でお店行くとね、なんか妙に、ね、安いのと高いのとあるんだけど、どっちがどっちって、じゃあ安い方買ったらって1年間しか使えないじゃんなんていう話になってしまいますんで。ただ、よく考えると、Office 365 Solo の方が、まあ Mac も、Windows も持ってるけど Mac も持ってるとか、あとはその OneDrive が 1TB に大容量が使えるとかですね。そういったことを考えると、あとは土地でもバージョンアップしたりとかですね。使ってる土地で Office 2019が出て、使いたいけど、追加で3万7000もかかってしまうっていうのを考えると、Office 365 Solo っていうのを使い続けるといいのかなと思っています。まあそういったところでね、まあ Microsoft としても、このソフトの売り方そのものをもう変えてきてますので、まあそこら辺ちょっと注意しながらね、Office 製品利用していただければなと思っております。はい、そういうことで、Office 365 Solo と Office Home & Business 2016、Office Personal 2016のお話をさせていただきました。それともう一つ、Surface の話をしたいと思います。Surface Pro ですね。結構ね、これ 買おうとしてる方多いと思うし、私のブログとかでもですね、結構私のブログ経由でサーフェスプロ買っていただいている方おられまして、本当にどうもありがとうございます。で、私も今、モバイルでは、使ってる、このサーフェスプロ、2017年モデル、Core M3 のモデルですね。これを使ってますけども、まあまあ手堅い作りだしね、不安定になることは一度もないですし、すごくいいなと思ってるんですが、実はこのサーフェスプロ、今、キーボードプレゼントキャンペーンというのをやっています。これビッグカメラの方でもやってるんですが、サーフェスプロの指定した商品、サーフェスプロ Core i5 メモリー 8GB ストレージ 128GB もしくはサーフェスプロ Core i5 メモリー 8GB ストレージ 256GB のモデル、これ KGR00014 と FJX00031 この2つのモデルですね。これを買って、キーボードですね、タイプカバー、これを一緒に買うとですね、17,701円を値引いてくれるということになっています。これ値引くっていうのは実はですね、これのサーフェスプロのタイプカバーのブラック。これ私も使ってます。一番標準的なタイプカバーなんですが、これの税込み価格なんですね。つまり、サーフェスプロ、指定したサーフェスプロとタイプカバー一緒に買うと、このタイプカバーの分、お金値引いてくれますよ。つまりタダですよ、ということになっています。もちろんですね、この上位モデル、タイプカバーの、シグネチャータイプカバーっていうやつですね。アルカンタラ素材というのを使った、ものもあるんですが、これお値段、税込みで2941円になるんですが、もちろんこれを買っても、もうタイプカバーのブラックの値段分は引いてあげますよ。つまり17,701円は引いてくれますよということで、まあ大体3000円ぐらいでですね、シグネチャーキーボードが買えるっていうことになりますんで、サーフェスプロどうしようかなと思ってる方ですね、ぜひこの機会にキーボード付きで、もうどっちみちこのタイプカバーは買うことになりますんで、タイプカバーとね、このペンも欲しいですね、やっぱりね。セットで買うことになると思いますんで、ぜひこの機会に買っていただくといいかなと思ってます。で、これビッグカメラのウェブサイトで見て言ってるんですけども、実際店舗行くとですね、各店舗ごとにいろいろやってまして、私が、の行きつけのビッグカメラですと、サーフェスプロの Core M3 のモデル、これ私と同じモデルですね。これを買うと、シグネチャータイプカバーキーボードがついてくると。なんだそれと。というキャンペーンもやってますんで、ちょっとね、ビッグカメラとか、まあ、ヨドバシもなんかやってましたけど、店舗ごとにちょっと違う内容だと思うんですけども、今、サーフェスとこのタイプカバーをそのまま値引いてくれるようなキャンペーンやってますんで、ちょっとね、利用してみてもらうといいかなと思っております。あとね、期間限定でサーフェスラップトップも、値段を下げたりとかね、してますんで、興味のある方はぜひ、見てみてください。うん、私もいろいろ相談を受けるんですよね。パソコン買おうと思ってるんですけど何がいいですかっていうところで、基本的に私 Mac は、自分じゃ使ってるけど人には勧めないんで、Mac 使いたいって人はね、そういう強い意志があるなら Mac 買ったらいいんじゃないですかっていう感じで別に止めませんよっていう状況なんですが、 Windows パソコン買うのどれがいいですかって言われるとね、まあ悩みますね。個人的にはバイオって言ったり、あとはASUS とかどうですかねとか Acer とかどうですかねってやっぱりいろいろ調べて聞いてくる方がいるんで、その方にはあれはまあやっぱりパソコン詳しくない方は聞いたことないようなメーカーだというふうな認識に思われるようなんですが、いやあれはもう世界的に有名なねパソコンのメーカーですよっていうことで、もう我々でいいよってことねお話をしています。で、機種を指定してどうでしょうかっていうと、その度に私は、これはいいよとか、これいいんだけど、いろいろソフトがついてるから、もっとシンプルなやつがあるよとかね、紹介することあるんですが、どれがいいですかって普通に聞いてくると、やっぱり手堅いとこで、本当はバイオとかね、言いたいとこもあるし、まあ人に言っちゃ HP のマシンを私滑ることもあるんですが、サーフェスなんかいいんじゃないっていうことで、無難なところで。サーフェスを紹介することが多いです。やっぱりね、どっかこうタッチパネルがあってタブレットにも使いたいっていう要素をちょっとでも持った 思う人がいるとですね、まあ、サブスプにしとけば間違いないよってことでね、進めています。まあ、手堅いですからね。うん。まあ、私としては国内メーカーを進めたいところではあるんですけど、まあ、そんなところで、サーフェスプロとか、まあ、サーフェスラップトップも進めることはあるんですけど、そんな話をして進めていたりしています。はい、ということで、サーフェスプロ、キーボードプレゼントキャンペーンのお話をさせていただきました。はい、第437回は、Office 365ソロとサーフェスプロキーボードプレゼントキャンペーンの話をさせていただきました。まあ、Office は皆さん、プライベートだと使ってますかね。私は前も言って、こう、Excel とかお小遣い帳とかね、Word もよく使ってますし、使ってるんですけど、ね、逆にね、Mac 使ってるときは全然使わないんですね。MacOS を使ってるときは。ですから、MacOS 版の Office for Mac っていうのも持ってて入れてるんですけど、あんまり使ってないんですね。どうしても使いたいとき、Mac で使いたいときは、Parallels で Windows 立ち上げて、その中の Office を使ってます。やっぱりね、Mac 版の Office って、やっぱり Windows 版とまたちょっと違うんですよね。機能的についてたり、ついてなかったりとか、いうのもあって。ただファイルの互換性はあります。それぞれで編集して、問題が起きたことは今まで問題、ありません。というところがあるんで、まあね、人んちは、まあ、オフィスいらないよとかね。あと、どうしても使いたかったら、まあ、ワンドライブにデータを置いて、ウェブ版のオフィスを使ってもらってもいいですよって話を、よくしています。告知なんですけども、6月22日、金曜日ですね、こちらで NPO 法人まちづくりエージェントサイドビーチシティというところで Windows 10と Office 365クラウドサービスの仕組みを知る1時間ということで、お話をさせていただきます。ちょっと私の方でね、1時間お時間いただきましてお話をさせていただきます。時間がですね、6月22日金曜日の19時30分からですね、開始ということで、まあ、1時間ほどね、お話をさせていただきます。まあ、実は今回の話も含めて、Windows 10も含めてですね、初心者向けっていうか、まあ、一般ユーザー向けにね、お話をしたいと思っております。はい、こちらもリンクを貼ってきますので、よかったらぜひ参加してみてください。これ場所はですね、横浜です。サクラワークス館内というところで、横浜であります。私も地元なんでね、近いんで、こう地元のね、方に貢献できるんでよかったかなと思っています。そして、その翌日のですね、6月23日土曜日、こちらドットネットラボ勉強会を開催します。場所は日本マイクロソフト品川本社セミナールーム B で行います。時間は13時30分からということで、13時より会場となりますのでよろしくお願いします。今回お話しセッションですね、今回のマイクロソフトの社員の方がお二人出ていただくという、とってもスペシャルな会でして、まず一つ目がですね、とあるプロジェクトより、ブロックチェーンワークベンチ&Azure AD B2C ケーススタディということで、日本マイクロソフトの安野さんにお話をいただきます。安野さん、だいぶ長い付き合いのね、エヴァンジェリストの方なんですが、安野さんからお話をいただきます。そして、ブロックチェーン、ワークベンチと Azure を使った分散アプリケーションの構築ということで、日本マイクロソフトの広瀬さんにお話をいただきます。広瀬さんっていうのは、Azure 界隈では非常に有名なんですね、通称デプロイ王子と言われている方なんですが、広瀬さんに今回お話をいただきます。実は私お名前も顔も写真とかもよく見てるんですけども、実はお話しするのはしたことなくてですね、今回お会いするのが初めてかなというところで、実は今回こうスタッフとのやりとりの中でね、お友達申請、Facebook でお友達申請したりとかですね、しまして、ちょっと私もお会いするのをね、楽しみにしております。そして、もう一つ今回でちょっとまた開発の話なんですが、ザマリンのアップデートから考える最新情報ということで、ジャパンザマリンユーザーズグループのザマリンのお話をいただきます。まあ、JSAG のね、等ではだいぶご活躍されているようで、まあ、今回私も初めてお会いするんで、私も楽しみにしております。 ということで3つのセッションがあるんですが、ブロックチェーンの話ですね。ブロックチェーンワークベンチという話が2つありますので、これ非常に興味ありますし、なんか、スタッフなどでね、じゃあ木澤さんビットコインに絡めてなんか喋ってねっていうことをなんか振られそうなんで、ライトニングトークでなんか私を話をしようかなと、そんな風に思っております。まあそういうことで今月もドットネット勉強会もよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。